今日もまだ警報が発令されている中にあって、まずこの後の礼拝の後のいろんなプログラムを急遽変更して、いろいろ思案はしたんですけども、また役員の方とも相談させていただいたんですけども、来られる方にとって早く帰っていただく方が安全なのか、それとも留まっていただく方が安全なのかという問題もあったんですが、一番は昨日の時点で、まず警報ではなくても特別警報が出たことによって、今日のための準備を昨日するというのがまず一番危険であろうと、また今日の状況がどうなるかわからないので、残った方がいいという方は申し訳ないけども、自発的にお残りいただくと。どうしてもプログラムを持つと、帰った方がいいけどもやっぱり残ろうという判断させてしまうのは良くないので、午後のプログラムは取りやめにしましょうというふうに決めさせていただきました。今日朝知った方もあろうかと思いますけども、そういうことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。まだ舞鶴はそれでも守られている、特に東の方は本当守られている方かなと思わされます。テレビを見ますと、あちらこちらで被害が出ている、特に広島も大変です。広島の教会は大丈夫ですという連絡だったそうですが、また岡山も、倉敷、テレビで倉敷が水がドワーッと溢れ出ている様子、あれいつになったら水が引くんだろうか。また総社市、舞子さんの出身地であります、その総社市でアルミの産業工場が爆発したと。それはアルミ粉末っていうのは水と反応すると水素が出るそうなんですね。それでまたそれが、ずっと水素が充満したところに、また今度もまたアルミが自然発火すると水素と火で水素爆発を起こす、多分そうだろう、多分というのも、もうその当然まだまだ警報がありますし、もう爆発のその後なぜ水で爆発するんで鎮火する方法がないわけですし、まだそこら中水浸しなので近づけないんで、原因なんか調べることは当然できない。でもおそらく大雨で工場が浸水して水と反応して水素が出て水素爆発なんだろうと。近くのコンビニの窓ガラスが割れるほどの衝撃だった、そうじゃどうだったんだろうと今日有識者に聞いたら、舞子さんのところからは近いところではないですということだったんですけど、そんなのがあちこちに起こることを考えたら、これ復興するのに本当にどれだけの動力、また期間がかかるんだろうか。まず水が引かないといけない、それがいつ引くんだろう。東日本の津波の跡っていうのを私は直接見ましたので、東日本の場合は海水、つまり塩が使ってしまっていることもあって、1年経ってもそこを、水が引いただけのそこに何かをするっていうのがなかなかできないような、そんな状況を見てきたので、今度はその塩ではないですけど、いろんながれきやらいろんなものがそこに積まれていくのを取り除けるとか考えると本当に大変な状況だなと思わされます。くしくも今日開かれているところがヒゼキヤという王様の記事で、実はそのヒゼキヤの前の代の王様、そのヒゼキヤのお父さんなんですけども、すごい偶像礼拝、いろんな偶像を神殿の中あるいは国中に引き込んでしまって、ものすごい国が荒廃してしまった。それをヒゼキヤは全部排除していくというのが今日の32節よりも前のところ、長い長い記事が実はあるんですけども、ヒゼキヤはもう命じて、それを全部神殿から像を全部出して神殿清める、至る所でそういう偶像の礼拝所があるのでそれを全部排除する。 復興にどれだけ時間と労力がかかっただろうか、まあ、どれほどそれが大変な状況だったかっていう、まあ、一旦に全部まあその清めが終わりました。で神殿でとうとうついに純粋な礼拝をすることができるようになりましたと王様が言って、で民がものすごい喜んでもうこぞって感謝と、まあ、それまで偶像礼拝していたということのその犠牲の供え物をみんなが携えてくるんですが、当然その動物をそのまま捧げるわけにはいかないんで、祭司がまずそれを処理して祭壇に捧げるわけなんですが、祭司の数が足りない、犠牲を捧げるのが追いつかない、今で言ったら皆さん神様唯一のお方ですと、それが功を奏してみんながわーっとこぞって礼拝に来るようになってきた。ところが教会に牧師の数が足りない、礼拝どうしましょうって言うんで、信徒の人が一生懸命その御言葉を伝えるって、そういうような状況だ。祭司の数が足りないっていうぐらい、偶像礼拝信仰の衰退がなされていたんだな。しかしその数が足りない、もう今回の水害とかあるいは地震も本当に人手足りないな、まあ、また教会の中も本当にもっと働き人が、しかしヒゼキヤはそのような中でも、いや本当にだからこそどうになるんだろうっていうのではなくて、このヒゼキヤは信仰を持って、いや大丈夫ですと言うんですね。まあ復興が進んでみんなが礼拝を捧げる状況になったっていう、その、落ち着かない状況で、もうアッスリアの国、アッスリアというのは実は北のイスラエルを滅ぼし、またエジプトにまで勢力を伸ばす、もともとはイラン・イラクの発祥の地なんですね。それがエジプトまで勢力を伸ばすような大きな国となって攻め込んでくる、せっかく安心して神様を礼拝できる環境を整ったのにっていう、その中でも、まあ、ヒゼキヤがこう語るんですね。それが32章の7節です。心を強くし勇み立ちなさい。アッスリアの王も彼と共にいるすべての群衆をも恐れてはならない、おののいてはならない。我々と共におる者は彼らと共におる者よりも大いなる者だからである。彼と共におる者は肉の腕である。しかし我々と共におる者は我々の神主であって、我々を助け我々に代わって戦われる。民はユダの王ヒゼキヤの言葉に安心した。せっかく礼拝できるようになったのにとすることは言わない、むしろ、いやこの時のために、この時こそまさに私たちは神様を信じる時ですし、確かにアッスリアというのは大きな国かもしれませんが、我々と共にいるものは、つまり神様は彼らと共におるものよりも大いなるものだと。彼らと共におるものは肉の腕である。しかし我々と共におるものは我々の神主だ。我々に代わって戦われる。もうほんとこの世のいろんなことにだけに目をとらわれたらば、もうせっかくこっちが問題が片付いたと思ったらまた問題が出てきてと、私たちにもよくあることではないでしょうか。特にまあ私の実家近くなんかしたら、もう半月前に地震が起こって、まだそれの復興もままならない時に、また今度は水害雨が来て、私ももう気が気でない思いがしますが、そうではない、神様がおられる。この時のために信仰の復興が起こったのではないか、神様に祈れる、なんと幸いなことか。まあ本当に偶像礼拝が張り込って、国が大きく大敗している。しかし神様はどんなことよりも大きなお方だ。 たとえ私たちの罪が大きかろうが、それよりも大きな神様は私たちを救い出してくださるというのがヒゼキヤの信仰だと思います。だからこそアッスリアというその敵が来て一難去ってまた一難となっても、神様はそれよりも大きい。そうしてただただこれがヒゼキヤの独りよがりではない。民はユダのヒゼキヤの言葉に安心したというほどのやはり大きな力があったんですね。半年前になりますけど、今年の初めに行われた教区の総会において、教区長の大津真一先生が次のようなことを語られました。大津先生、まだ1年にもなりません。去年の夏に一人でたった一人の娘さんを事故で失ってしまわれました。今もその悲しみの中にあって、語られるごとにお祈りいただいてありがとうございます、守られてやっていっていますというのが、先生いつも最初の挨拶で、総会もそうでした。もう本当に大きく落ち込んで、でも多くの方から励ましをいただいたその一つとして、私もその時初耳だったんですけど、友人のロシア正教の方、先生ロシア正教の方と友人があるんだっていう、こういうすごい広い